ーダー
千葉吉兆ささやきおかみ
ささやきおかみ千葉吉兆です全然わかんないさあ、今週も始まりました塩原敏之のしこめんねお、6月20日収録の第65回です。パーソナリティの塩原敏之です。よろしくお願いします。そしてアシスタントはこの方
木村です。よろしくお願いします。
気持ち悪い
よし元気に行くぞ
怖いな何があった何があったこの間に2、3発入れてるとしか思えない
やってこやってこよ
じゃあゲストのお名前お願いします。
はい、フェブラボリシアタミラクルの池田智也です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらが
家の鍵の高村総司です。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。インシアターミラクルということで
涼しい、
はい、先週は、先週から始まってる、上半期を振り返ろうのコーナーの続きをいきたいと思います、
はい。
仙台でその内見が上演されたっていう話から、
いや見ました。わざわざそのためにだから自分が紹介した作品だから見に
行かないから足運んで
日帰りで新幹線で往復して
すげえな。
でも渡辺牛さんの耳に内見の名前がその伝わったってだけでもちょっと嬉しいですね、うん。やっぱり向こうで知らない人はいないぐらいの有名な演劇人の方なので、
でその演出家の方も本当に仙台で20年以上やってる方が演出されてて、
それ一回一発やってくれただけでその知名度、内見の知名度めちゃめちゃ上がりますもんね、
う
ん。
でちょっとだけキャストの子たちとも喋ったりとかして、すごいみんなキラッキラしてて、
なんか演劇の入り口とかになってくれたらやっぱ嬉しいですよね。
そうすごく良かった。もちろんね、その拙い部分とかいっぱいあるんだけど、でもすごくこうなんだろう、あれやっぱり内見のこうどっちかっていうと青春群像的な部分がすごいしっかりしてて、
若い人たちで高校生とかで演劇の入り口でやってもらうなら、やっぱそこを大事にしてほしいなと思って、そもそも演劇楽しいぜみたいなところの入り口になってほしいなと思って、なんかこの間巨人の上原選手が対談されたじゃないですか、
はいはいはい。
でラジオとに実はこの間ゲストに来て、対談したばっかりで、もう1週間後とかかな来て、やっぱりそういうちょっと野球教育に関わりたいみたいな発言もちょっとあったんですよね。イチロー選手もまあちょっとはそういうこと言ってたけど、やっぱ上原さん結構それ乗り気みたいで、上原さん結構喋りが面白いし、しかも元巨人だから、多分宮本さんとかみたいに、江川さんみたいにメディアに出そうな人なんだけど、でも演劇教育はまあちょっと反するけどさ、そのテレビとか出ないけど子供たちに教えるとかをやりたいみたいなことを言ってた時に、じゃあもしそれを教える時に何を一番最初に大事に教えますかって言ったら、もうとにかく野球楽しいぜっていうことを入り口にしてもらわないと続かねえから、やっぱそこだけは絶対教えたいっていうことを一番大事にしたいって言って、
でもそれは本当にそうだ
じゃないと上手くならないしっていうのを、上手くなるのはその結果後からついてくるものだから、楽しくねえとやらないし上手くならないしっていう、だから最初入り口としてはまず楽しいってことだけを言いたいっていうことで、まあ演劇も一緒だろうなきっと。
いやーでも本当にそう、
入り口がやっぱつまずいちゃうと辛いものだなっていうイメージついちゃうから
新宿で頑張
って新宿ごめん
ちょいちょい戻ってきた
いいねこのネタいいですね。でも
僕はそこでいい印象があったから続けて、
そうだよね、
それが楽しかったから、僕にとってそれが楽しかったから、
良かったってことだ、
勝手になってると思ってるから続けてる、
なんだろう、
難しい、結果で受け取るものがあれば別にいい、
そうですね、楽しいよっていう風にして演出家の方がやっても楽しくないって受け取る方も全然いるから、どう受け取るかはその人次第っていうのは、
やってる方針がどうであれ、受けて次第
だ、確かにね、それもあるいや今だいぶナイスな差しでしたねじゃあ振り返り続きいきますね、はい。次は4月9日から21日まで東中のバニラスタジオでやってましたザ・チョイス・オブ・シム・ジャックのこれ2作品ですね、妥協点 P とみんなの部屋会、まあ、みんなの部屋会はこのラジオでも説明したんで、昔上がりつくやつですね、妥協点 P が柴幸夫さんそうです、ママごとの柴さんが、高校演劇とかでやられるように書き下ろしたもの、60分以内の短編で、ちょっとその内見的なあれじゃないけど、内見じゃなくて笑いの大学的なその演劇を上演したいことを、なんかいやこの形では上演させられませんっていう先生たちのなんか、ああだこうだみたいなのを、会議みたいなのを描いた作品で、これもなかなか面白かったですね。だからその 高校生が1人出てきて、うん、残り、何4人かが、4人か、4人が、これ3人しか分かる、あ、4人がごめんなさい、言いましたね、4人は全員先生側なんですよ。だから、うん、なんか視点としてそのまあ先生側の視点がどうしても多くなるんだけど、これ高校編劇のために書いてあって、この先生たちが抱えている実情の問題、例えば生活のこととか、周りにどう思う、教育委員会にどう思われとかみたいなことって、高校生が演じるときにどれぐらいそれを持ってやるんだろうっていうのがちょっと不思議に思って、ちょっと見てみたいなと思ったんだよね。で今回はその結構手だれの、まあ、小劇場でよく出てる方たちがやってたので、その、まあ、演劇的にすごくエンターテインメントとして面白くなってたし、あとはその高校生役の子が言ってる主張がもう正義だし、先生側が言ってることも正義だしみたいなのがぶつかってる楽しさはあったんだけど、これ片方側の視点に例えば寄っちゃって、高校生の言ってることは正しい、人たちは敵だよみたいな描き方したら全然見え方違っちゃうから、高校演劇のために書いたにしてはなかなか想像力が非常に必要な戯曲だなと思って、
なんかそれを考えさせるために書いた、
ね、書いたのかもしれないですね。確かに大人たちもこういう事情を抱えてるのさっていうことをわざわざ考えてもらうために作った作品なのかなと思って、結構も、興味深かったですね。これ面白い作品だった。だから妥協点を探っていくっていう話なんですね。
ああなるほど。
お互いの妥協点がどんなところに作れるか、そして次が、劇団肋骨未完同好会25周年記念公演の息継ぎがうまくできない。
あ、これ見に。鋼鉄村松。
鋼鉄村松。
うん？なんて言った俺。
肋骨未完同好会って言って。
これを読んで肋骨未完同好会ってすごいね。
まあ、漢字ばっかりだ。両方ね、漢字がギュッてなってる。
相当あの口先だけで調べて、脳みそを通ってないですね。
うちの劇団の公演じゃないですか。
あ、そうですね。鋼鉄村松の
鋼鉄村、
すいません。
そうです。鋼鉄村松の。
これ面白くてすごく、あの、まあ、結構普通にラブストーリーなんですよ。で、はい、なんか鋼鉄村松がラブストーリーラブコメやるって言ったから、なんかひねた設定とかそういうなんか変わったことやるのかなと思ったら、マジで最初から最後まで普通にド直球のいいラブストーリーっていうので、うん、結構泣ける、あの見てて、うわこの切なさあるわーって、ね、結構ちゃんと切ない、
びっくりした、
こういうの書くんだと思いますよね。
そう、あこれできんだって
思ったの、全くひねてなくて普通に切ないっていう。
え、どっちが書いたんですか。
あ、バブルさん、バブルさん、もちろんバブルさんですよ。
そうで、ボス村松が、うん、あのハゲの上司役だったね。
あ、そうで主人公もあの 草野くんってあの
あ、ね、草野俊平くん
ですよ。いるじゃないですか、若くして
若くの
あの本当に本間門のハゲの方が
本間門のハゲ、
もっと声に出すと気持ちいいのかい。
あ、ね、そうそうそうそうそうそうですね、そうです、あのズラかぶるじゃないですか、うん、彼が、
あー、ありましたね、そのシーン、
あれに似てんの、三浦大知くんに似てて、ちょっと日本のキングオブポップ三浦大知くんに似ててちょっとかっこいいんですよ。
かっこいいんだよ、かっこいいんだけどハゲてる
せい、ハゲてんのがだからもうすごい分かりやすくて、ズラかぶってる時は結構イケメンみたいな感じで、撮ると情けないみたいだけど、でもなんかまあ要するにそのなんで、美女と野獣メソッドじゃないけど人は見た目じゃないでしょみたいなこともちゃんとやるんだけど、それが本当にちゃんと出るの、ズラを撮った時に、わあ確かにちょっとこの見た目は
この人とはちょっとなって思うんだけど、
ちゃんとやっぱ中は
めちゃくちゃいい人で、
そうそうそう、
本当にそう思うくらいのハゲってすごいですね。若いからね、なかなかさ、なかなか見てもそこまでなんないじゃないですか。だいぶハゲ見慣れてるし、今の時代
なんか。いやでもなかなかのハゲなんですよ。
なかなかのハゲ。
むちゃくちゃよくそれが働いてて。
そう、で、底抜けにいい人。
そう。ラブがド直球なやつ
っていう。ド直球で。全部ド直球だから、周りが全部それによって動かされていくっていう。
あの、好きな、ヒロインの子はあのキャバクラで働いてる子なんだけど、そのキャバクラの、他の同僚の女の子たちがあの手を貸し始めるやつとか熱いですよ、ちょっと普通に熱いっていう。
結局そのただまあそのキャバクラの子が好きなだけでどんどん攻めていくだけの話なんだけど、うん、だんだんそのバカ言ってんじゃねえよみたいな空気だった人たちがだんだん本当に応援し始める、
行けよみたいな感じ
お前みんなお前のために動いてるみたいな瞬間があって
結構普通に熱い。
そう、僕あの遠藤さんが
遠藤さんが、
はい、あのバイトのシフト変わって送り出すところ
とか、ああよかったですね、行ってこいっていう感じになるシーンありましたね。
あれはすごく素敵だった、
結構普通に泣ける話だった。 あのちゃんと見た後に恋したくなる感じの話。
へえ、それは素敵な。
勇気を、勇気が、
勇気をもらう、
勇気をもらう。鋼鉄村松でまさか勇気もらえる。
なんだ
ろう。どんなじゃん。何をもらって
る。バカバカしいコメディをやる気があると思ったんです自分も。
あるでしょ。その後またミラクルですね。4月12から16までラマドダ の、 あの番外公演でビットレイヤルってやつ、うん、配信ってやつですね。あの、まあ、これもピンター、ハロルド・ピンターって海外戯曲なんですけど、ね、まあ言ったらその夫婦がいて、その、親友が実は嫁さんとつながってたみたいな、この配信っていう前通りで実は裏切っていたんだけれどみたいな話で、うん、結構ピリつくような会話劇で、
そうですね、すごかったですね。誰を信じるか
みたい な、 みたいな、なんか喋ってることの全てに裏の意味があるみたいな、もうビリビリの会話劇で、ラマノダがやるに、あの、もうあやちゃんが演出するにすごくふさわしいようなね、それどういう意味でお前言ってんだよっていうセリフばっかり出てくるっていう、
見てる人も手だればっかりだった、
手だればっか、3人ともすごく、あ、4人か、4人ともすごい上手な人たち、面白い。その後4月20日から21日まで高田馬場プロトシアターで、あの廃棄校、俺たちを見てきた。僕廃棄校実は初めて見たんですけど、うん、あの小野一馬くんが、うん、あのボス村松のラジオで共演したのをきっかけに見たけど、めちゃくちゃ面白くて、これが、ナンセンスとか不条理系のコメディっぽい感じなんだけど、もうちょっと熱い感じ。ネタ自体はちょっとそういういや意味わかんねえからっていうネタなんだけど、お話は全然ナンセンスじゃない、不条理じゃなくて、ちゃんとストーリーがあって起承転結があるんだけど、結構これもグッとくるやつで、まあ結局お前は一人じゃないよみたいな、群れたちっていうタイトルなんですけど、あのことは語られてて、その小野一馬くんが旅館の中井さんって男性だけど、その従業員として出てくるんだけど、このホテルに伝わる歌を歌いますっていう、なんか歌うオリジナルソングみたいなのを歌うのがすごく良くて、なんだっけな、なんかそばにいる誰かがそばにいるみたいな曲で、どう聴いてもあれのビートルズのアホなほうにょんみたいな、隣に誰かいるみたいな、隣に誰かいるみたいな、これなんか聞いたことありませんみたいな、それがなんかで、ね、よくよく聞くと、その隣に誰かしら寄り添ってるよみたいな、結構泣ける歌詞で、笑えるんだけどちょっといい歌みたいな、はい、あれがすごく印象的な公演でしたね。
なるほど、
はい、そして3月9日から11日まで出雲ギャラリーで山田野村の2人芝居ギラギラボックスと東京見てきましたね。
すごい、ここまで僕と塩原さんとても
似てるものか、あ、見てます、
見てます、大体見てます。
テコペンの白坂さんが書いた、
そうですね、
あ、2人芝居、
あの普通に良い話っていう、
山田野村の2人のいいところが
全部、あ、そうです ね、 ね、山田この関係性、あの2本目の特に東京っていうのが、うん、結構この2人の関係性をちゃんと使って書いたみたいな感じの、山田っていうなんかあの、なんだろう、ちょっとなんだろう、誠実そうというか、あの何でも信じちゃう男みたいなのと、その野村くんがなんかまあちょっと嘘ついてたりとか建前で話したりとかしてるのを、本当に考えてることお前何なんだよみたいなのが、2人が親友なんだけどそこがわからないみたいなのを探っていく東京に行って、この話面白かった
ですね。2人の本当に良さというか、特徴をちゃんと掴んだ台本だったから、
そうですね、
とても好感が、好感度が上がる、
上がる、あの2人がとても上がるっていうか、
上がるんですよね。
で、これがズッキュン娘ですね。
ああ、ズッキュン娘、
2019年4月28日に見に行きました。大変よく行きました。第14回公演ズッキュン娘、すげえ久しぶりに見に行った。あのね、目崎くんが
演出してた
やつとか、
相当前じゃないですか。
相当前、前田が出たりとか、その後熊谷が出たりもしてたんで、あれとかは見てたんだけど、あの頃見てたけど、めちゃくちゃ久しぶりに見に行ったら、なんかもうすごいでかい劇団だったな。
マジで？
感じだった。
だって芸術劇場、
あ、そうです。これは
シアターウエスト、
もう40人ぐらい、もっと出てるのかな。すごい、なんだかすごいことになってたな。でもこれで一旦休止みたいな感じらしいですね。
そうなんだ。
活動休止じゃないけど。登場人物がすごく多くて、なんかいわゆるでかい劇場の
花がある
公園だな、ここまで来たっていう感じです。そして、こちらが 4月23日から5月6日までピーチボーイズの第8回公演、童貞ちょ待てよ法廷ラブサスペンス、エッチ&エロはめると動くしろ。
ひどいタイトル。
これ口に出すのは鼻
で、ね、この字面で見てもらわないと何の声か分かんない。
だってまずキムタクのモノマネ入ってて、
ちょ待てよがあって、エッチ&エロはヒーロー
ですね。ヒーローなんですね。
ハメルと
ハウルのハウルと。ヒーローとハウルを混ぜちゃいけてる。
わけが分かんないね、これね。
キムタク詰め合わせ。
キムタク詰め合わせ。
そうだね。
そういうこと
か。そういうことだね。確かに。ハメルとハウルはね。
全部キムタクだ。
それに関してはね、もう何も覚えていない。
そんなことないでしょ。
毎回
そ
う
な
ん
だ。まあでも、見終わった後に何も残らない。
何も残らない。
ピーチボーイズのいいところだから、ね。
ただ、本当にピーチボーイズ結構最近3回ぐらいずっと連続で見てるけど、毎回始まり方が一緒だ。当時流行ってる謝罪会見から始まって、それを見てる主人公2人、なんだこれはってテレビを消すとこから毎回始まるから、もう再現なんじゃねえかなって思って、これ、もうわけわかんないな、みたいになってたら、ちゃんと登場人物たちが、俺たちいつもこれから始まるな、言ったから、その何、うんね、ちょっとピーチボーイズの型をもう メタ側でいじり始めるみたいな、どうせ最終的にはこうなるんだろうっていう目線で作ってる。
いやだからそういう意味で超現代的な演劇の作り方してるんだよね。
そうですね。そう
自分で作ったものを自分でメタ目線で
ぶっ壊しに行くみたいな。
行くっていうのは。
いやこれまあ面白かったけど覚えてはいない。
覚えてはいない。
何も覚えていない。
ピーチボーイ
確かに何も覚えてないな。
記者会見があって、なんかおぼかたさんが出てきて、スタップ細胞があるとかどうこう言って、あの最終的に、あ、違かったのは、最終的にキョキョ君がやってる、うん、おじいちゃんに射精すると、急激に老化しておじいちゃんになっちゃうキャラなん、いつもは。いつもはね、童貞なんだけど、いつもなんだよ、なんだよって言ってたのが射精すると、ね、わしは、みたいな。射精することで成長しちゃうキャラなんだけど、今回は、しょっぱなからおじいちゃんもうわけが分
からない。話してたんだよな。
童貞でもなんでもない。
すごいね。
もうおじいちゃん。
最後の、なんかもう、ジャンプオールスターだったことを、あ、ロックマンやってたね。
ロックマンが出たりとか、まあ、いつも通りの、あれが、ゴー君がいつも通り、エドモンド本田の格好をして、どっこいどっこいし始めるとか。
ね、
エヴァンゲリオンとか
スーパーズツキを
かますスーパーズツキをとかもうだから一緒です前回みたいな同じです
同じ公演再演といっても過言ではない
聞く限り何の話して
るの全然分かんない
なんかいろん登場人物がどんどんいろんなキャラクターになっていくんですよ、
ね、まあ変わるんですよね一、はい、人3役ぐらいやってから大体毎回、う
ん、でなんかそのなんかあ何々みたいだって言ったら何々みたいだじゃなくて何々になっちゃう悟空みたいだってなったら大体悟空になっちゃうなと悟空として戦ってるみたいな
最終的にみんなで戦ってゴジラ倒すみたいな紅を歌ってゴジラを倒すっていう紅白のネタをまだやってる
まだよいつだよそれも1週間しか持たない
まだやってる
一瞬しか出てこない小道具が山のように
あって山のようにあるんですよね
そう
じゃあここでこの僕のファイル的に一旦、5月で終わってこの2冊目もあるんですけど2冊目多分そんなに少ないんですよもう6月分とかなんで、映画の方にちょっと映らせますね、今年見た映画ですね、新作とあと僕今午前10時の映画祭っていうリバイバル上映やってるやつある、
うん、
毎年やってるやつあるじゃないですかあれの今年実は10周年で最終年なんですね、
うん、
最後の年だからちょっと全部見ようかなと思って4月に始まって今のところ全コンプして見てて
すげえ
すごい、うん
ザザッと名前挙げるとドア玉が、スピルバーグの未知との遭遇のファイナルカット版、うん、2番目が E.T.、うん、も同じくスピルバーグで3番目がジョーズだからスピルバーグが最初に3部作やって先月が、風と共に去りぬとゴッドファーザーを見たんですねで今週から始まってるのが八甲田山と、日本の一番長い日これすごい面白くてハマってて、うん、なんかそういう名作映画みたいなのをちゃんと劇場で、うん、っていうか劇場用に作られてるサイズだし、うん、フィルムもそうだし、うん、音声、音響もそうだからやっぱあそこで見た方が本来伝えたかったものが伝わりやすいしあと当時風儀って初めてその新作で見た人たちの 感動みたいなのをやっぱ追体験できるじゃないけど、まあ、なんか見てて多分当時見た人も E.T. に涙しただろうし、うん、なんかそれと同じような感覚を味わえる。みんな E.T. が俺本当 E.T. テレビ版しか見たことなかったから劇場で。あの空飛ぶ有名なシーンとかを見た時に本当涙止まんなくなっちゃって見たらみんな結構鼻すすってたりして、やっぱ当時の劇場もそういう感じだったんだろうなみたいな、あの純粋なさ、スピルバーグが本当なんだろう、純粋な気持ちでああいうのを作ったんだろうなみたいな、その美しさ、ただただ美しさにもう涙止まんなくなっちゃって、やっぱ E.T. 超いいなっていう、そういう感動を味わえるっていう意味では、追体験できるっていう意味ではすごくおすすめの企画で、あの1年間やってるんですね、4年間あって、で今年が来年の3月までやってて、最後がバックトゥーザフューチャーのパート1、パート2、パート3ってやって、3月の末で終わるんですけど、これすごいおすすめなんで、よかったら見に行ってください。で、その中で少しだけ話したいのは、スピルバーグ作品をこう最初にジョーズと、未知との遭遇、E.T. それからジョーズってやったんですけど、まあジョーズ一旦今省いといて、最初にやったその宇宙物を2つ並べてやるっていうことによって、この並べる面白さみたいなのもちょっと見えてきたなと思って、同じスピルバーグが書いてて、未知との遭遇の方が先の作品なんですね、で E.T. の方が後なの、なのになんか不思議なのは E.T. の方が宇宙描写がチャッチンだよね、未知との遭遇ってバリバリあの宇宙船とかも半端ないやつが降りてくるし、宇宙人の描写もちょっとリアリティがあるというか、まあ、グレイのああいう感じなんだけど、E.T. は宇宙船がわざとちょっとチャッチクというかおもちゃっぽく描かれたりとか、その E.T. 自身もまあ言うたら着ぐるみだしみたいな、そういうことをあえてや、まあ、多分やってると思うんですよ。でそこで並べて見えてくるのが、まずそもそも未知との遭遇っていうのは、あの主人公があの UFO を見たことによってその大興奮して、宇宙っていうのはこういうのなんだよって言って、その大人なのに大人になりきれないその少年心を持ち続けちゃってる男が、みんなにどんどん変人扱いされて、お前みたいなやつはダメだって言って、こうやって仕事でもうまくいかないみたいな感じで嫁にも逃げられるって言ってガクってなってる男が、一番最後ドラストで宇宙人たちに迎え入れられるっていう、他の男たちはまあその訓練された男ともいっぱいいるんだけど、主人公がそこから抜擢されるじゃないけど、地球上では俺のこと分かってくれるやつなんて誰もいなかったけど、宇宙っていう大きい価値観の中では俺みたいなやつの方がこうやって称賛されるみたいな、そういうクライマックスになって、すごく気持ちいい反面、主人公は成長しないっていう、子供のままで僕の子供らしさをそのまんま受け入れてくれる社会が価値観広げればあるっていう見方なんですよね。
なるほど。
でその真逆なのが E.T. で、ずっと童心の、つまり本当に子供として描かれて、少年と E.T. が心を通わしていくんですけど、はい、一番ドラストで僕と一緒に来るかいっていうふうに言われた時に、いや行かないって言って、僕はお母さん一人だし、そのお父さんもいないし、僕はここにいなきゃいけないんだって言って、少年が最後宇宙とかそういう童話とか、まあ、ピーターパン的なものから卒業して、それでも僕の生活を守らなきゃいけないっていう風に成長していくところで終わるっていう、すごい対照的な作品になってるっていうのが並べてみたら分かったなっていう感じで、そういう楽しみ方もこの映画祭にはあるなと思って。
なるほど。
一本だけだったら多分気づかなかったけど、2本並べると、あ、同じスピルバーグで同じ宇宙作品なのにめちゃくちゃそういう違いがあるなって。
なるほど。比較する対象があると
見えるあると見えてくるものがあるんですよ、それがすげえ面白いと思って、いいなと思って、
でも面白いね、そのなんか成長するしないの話とかはすごいよ、作品作ったりしててこうキャラクターが
最後成長させるのか、
最後本当に1個成長するのかどうかっていうのは思うんだよね。そのね、内芸とかやっててもそうだけど、
ああそうですね、頭とケツで議長がやっぱ全然違う人間になるっていうところにカタルシスがあったりと
か、で多分土佐周りも課長部説もみんなこう成長してるんだろうなっていうのはなんかどっかやっぱり思ってるし、そういう話であったらいいなと思いながら作るから毎年、
やっぱ人がそうやって選んで選択していくことにすごく感動するというか、見てるときに、そういうことを考えさせてくれる
映画でしたね。
それから、新作で劇場で見たものも一応名前を挙げておくと、まだ、6月で6本しか見てないんですけど、
めちゃくちゃ見てるね。
いやでも1ヶ月1本しか見てないんですからね、この感じだと。飛んで埼玉、それから愛がなんだ、今井監督 ですね、うん、それからザ・フォーリナー復讐者、うん、あのジャッキー・チェンが主演の映画ですね、うん、それからホーカー・ユースって今ここにあるんですけど、これがそうです、うん、ホーカー・ユース、それからアメリカン・アニマルズ、あ、と先週見たのが、あ、今週見たのは月決め男友達という6本が、見ました。
ピカチュウは、ピカチュウは、
あ、ピカチュウ見てないんだよね。
ピカチュウ見ましょうよ。
いや俺あんまりねポケモンをねやってた世代だけど、そんななんだよね。そんなか、ね、ポケモンにそんななんだよね。
ポケモンがいたらいいなって考えたこととかないんですか。
そう、それがねないんです
よ。ないのか。
そう、ないの。なんかね、そういう人にとってはめちゃくちゃ、
そうそうそうそう、
これがユートピアかっていう感じ
だ。一瞬でもそれ考えたことあったらめちゃめちゃ最高
ですよね。らしいね。あの歌丸さんの映画表で当たったんだよね、ガチャで当たって。そう、名探偵ピカチュウが当たって、歌丸さん本当にピカチュウって言ったこともないぐらいの、
全くポ
ケモン知らなくて、うわー当たっちまったって言ったんだけど、わかんないけどやるかピカチュウって言ったことないでしょみたいな、急にテンションおかしくなった。そのまんまゲームボーイとかあの買ったりとかして、
え、マジ
で、もうちゃんとやってから
で、えらいな。
そう、えらいんですよ。映画表もすごい面白くて、全く同じようなこと言って、多分そのずっと世代で生きてきた人たちが、ポケモンがその辺ののっぱらにいたら嬉しいのになみたいな思ってた人たちがもうすごく喜ぶ映画になったっていう感じで、あとその中でポケットモンスターが本来持ってるその何、どうやって捕まえるんですかっていう問いに対して、ボコボコにして弱らせてから捕獲するみたいな、ちょっとこれコンプラ的にどうなの、大丈夫なのみたいなやつもちゃんと映画の中で少し疑問として投げかけられてみて、その人権、あ、人権、ポケモン権、権利あるじゃんっていう、生きる権利とかあるじゃんみたいなのを、あんま無造作に扱わずに、ちゃんと彼らにも権利があります、彼らに聞きましょうみたいなことをちゃんと描いてるのがいいっていうことを言って。確かにそれは少年の頃は考えたことなかったけど、うん、そうだよなと思って、その辺の虫を捕まえるとか動物を飼うとかと一緒で、うん、彼らにも何かしらの権利が持ってるっていう、動物なんだからっていうのをちゃんと考えさせてくれるって言って、なるほど、それは面白そうだな。
すごいよかった。
好きな人はね。
でも私ポケットモンスタースペシャルっていう漫画が好きで、小学何年生とかで、あれが結構そのリアルに存在していたらっていう描写が、多分一番そのリアル描写が現実的寄りだったのがそれだったんですよ、そのポケモンシリーズの中で。それがすっげえ好きだったんで、もうなんか刺さりまくって、はあ、もうすげえよかったって思って、エンディング終わって、あの客電バーってついて横振ってみたら、カップルが恋人つなぎしながら、もうあの死んでんのって言われて、なんかあの
真っ白
な、もう燃えたよ、燃え尽きたよみたいなって
、席でどうしちゃったのそいつは。大好きだったから
大丈夫かなと思って見たら、彼氏の方がよかっため
っちゃいいね。
多くの言葉よりも、
そのね、一言でね、
彼の一言で。
よく見たら、ツーってなる。
めちゃくちゃいいじゃん、そいつ。
いいな、こいつら。
超いいお客さんじゃん。
超面白い。
よかった。いいね。そういうのがいいよね。
そういう映画でした。最高だ。
あの、ケムクジャラのさ、ピカチュウっていうのがさ、ハリウッドとかああいうさ、うん、大きい配給会社じゃないとできないことじゃないですか、その質感を表すっていうのは。あれがやっぱりさ、そのピカチュウ、俺らも猫にさモフモフしたいっていうのは同じでさ、ピカチュウにモフモフしたい人たちの欲求を叶えてくれるのはやっぱりそういうハリウッドとかでっかい会社が作るああいうキャラクターじゃないとやってくんないよねっていうのはある、うん、モフモフいいよね。
めっちゃ面白かったのが、あの一瞬だけ大谷育英のピカチュウが喋るんですよ。
大谷育英って、
あのアニメでピカチュウやってる声優さんが喋るんですけど、基本あの別府の役者さんが喋ってるんですけど、一瞬だけ大谷育英が喋る瞬間があって、その瞬間客席がはぁって言って
あれは
みんな黄色い声が
心をつかまれる瞬間があ
ってなんかみんなか
ぁでが
めちゃめちゃ、
いやあれ確かに、ね、面白そうで、まあちょっと若干色物だけど、ね、まあ確かに面白そうだなっていうのを思ってたんですけど、うん、あもう時間ですね。
あららら、
なんでじゃあそろそろ締めたいですね。締めます。はい、というわけでお相手は私塩原と
池田と
高村と
木村でした。
さよならラッキ
ョー。塩原敏之のしこめんネオ、この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題、感激三昧の提供でお送りしたいなー。